次に質問者、向井派、長谷和也議員、本市の地域猫活動推進による環境美化について、担当、環境保全課。本市は平成18年度から飼い主のいない猫の去勢・避妊手術費補助を実施している。地域猫活動は地域とボランティア団体、行政の連携が重要であり、市民生活向上のための環境美化活動であります。大府市等の先進的取り組み事例を参考にして、さらに地域猫活動の基本的な考え方等について、説明会や広報などでその活動を推進すべきと考えるが、市のご所見を伺う。との質問に対し、地域猫活動は飼い主のいない猫に去勢・避妊手術を施し、繁殖を抑制することのほか、地域住民の理解のもと、適切な餌やりや排泄場所の管理を行うことが必要です。地域猫活動における地域住民とボランティア、行政の連携の重要性や、それぞれが担う役割、基本的な考え方などについて、市民の皆様に正しく理解が得られるために、今後、広報やパンフレット等を利用して、広報活動を行っていきます、との答弁がありました。次に、質問者、自由クラブ、金沢春樹議員。保育園における子どもの転落防止策について、担当保育課。今年3月、名古屋市中区のマンション7階から2歳の双子男児が転落死するという大変痛ましい事故が起きました。子どもの転落事故は全国各地で起こっており、対策が必要不可欠です。子どもの行動力を過小評価してはいけないと思います。春日井市の保育現場における子どもの転落事故についての現状と具体策、また私立保育園との連携体制について伺います。との質問に対し、公立保育園ではこれまで建物からの転落事故はありません。転落事故防止対策としては、施設設計時の安全配慮だけでなく、園舎完成時に必要に応じて追加対策を講じています。利用開始後は、保育士による園児の見守りや定期点検などを行っています。私立保育園についても、保育に関する重大事故や安全対策について、メールや園長会などで情報共有しています。また、新設時に本市職員が安全確認をしています。との答弁がありました。次に、質問者、公明党、日比野成俊議員。水道スマートメーターについて。担当、上下水道業務課。無線通信を利用した水道スマートメーターの導入メリットは様々あり、すでに全戸導入を決めた自治体や、導入に向けての試験運用を始める自治体などが各地である中、本市においてもそのスマートメーターのメリットや、社会動向の DX 化などを考慮すると、導入が必然と考えるが、本市の現状と、今後の導入準備をどのように進めるかを問う、との質問に対し、水道スマートメーターの現状は、令和5年度に JR 春日井駅の2カ所の水道メーターに導入しますが、それ以外に導入はしていません。導入には課題があるものの、検針業務の効率化、水道使用量の見える化、漏水の早期発見など、水道事業の課題解決に向け、将来的には必要なものだと認識していますので、先進自治体の導入の効果、検証や他自治体の動向も踏まえ、 調査研究を進めていきます、との答弁がありました。